刻。いつも一緒に行く姉さんも、弟のこうちゃんも、もう学校へ行ってしまいました。たかこさんは、昨日勉強して、机の上に置いたはずの国語のノートが、今朝になってどうしても見つからず、とうとう家を出るのがすっかり遅くなってしまいました。さあ、急がなくては。たかこさんは早足で学校に向かいました。いつもだったら学校のお友達が大勢通ってガヤガヤしているこの道も、今日は遅いので人影がわずかです。そしてみんな急ぎ足で歩いています。たかこさんの足も自然に速くなっていきました。その時、急ぎ足で歩いているたかこさんのずっと前を、まるでカタツムリが這うように、足を引きずって歩いている人がいました。
あら、あの人どうしたのかしら。
急いでいるたかこさんは、どんどんその人に近づいていきました。見ると、腰の少し曲がった、足の不自由なおじいさんでした。たかこさんが3メートルほど歩く間に、そのおじいさんはやっと50センチくらいしか歩けないのです。
気の毒だわ。
たかこさんはなぜか、そのおじいさんを追い越して行くことができないで、しばらく黙ってゆっくりと歩きました。と、後ろのたかこさんに気がついたおじいさんは、たかこさんの方に振り返って、
バスの停留所はまだまだ遠いのかね？
と聞くのでした。ここを右に曲がって、学校過ぎたらすぐです。たかこさんはすぐ答えましたが、このおじいさん、次のバスに間に合うかな？と心配になってきました。
手を引いてあげようかな。でも、ちょっぴり恥ずかしいな。それに、学校に遅れそうなんだから、行っちゃおう。
たかこさんは思い切っておじいさんを追い越してしまいました。でも、後ろのおじいさんのことが気になって気になって仕方がありません。
あのおじいさん、今度のバスに遅れたら30分も待たなければならないんだわ。
そうだ。恥ずかしいけれど、やっぱり連れて行ってあげよう。
たかこさんはそう決心すると、くるりと後ろを向いて、またおじいさんのそばに行きました。
おじいさん、私と一緒に行きましょう。
たかこさんが優しく声をかけると、
おお、連れて行ってくださるか。
と言ってゴツゴツした手を出したのです。おじいさんと手をつなぐのは少し恥ずかしい気がして、顔が熱くなりましたが、おじいさんのそばに寄って一生懸命に手を引いてあげました。学校の前まで来るともう始まっているのでしょう。大きな建物がシーンと静まり返っています。たかこさんの胸はドキドキしてきました。
ああ、遅刻だ。先生に叱られるかもしれない。
けれども、たかこさんは無事におじいさんを停留所まで送り届けました。
ありがとう、ありがとう。
おじいさんはよほど嬉しかったのでしょう。何回も何回もたかこさんに頭を下げました。学校に着くと、もう朝礼が始まっていました。講堂では校長先生が全校の生徒を前にしてお話をしておられましたが、前の方にずらりと並んでいる先生たちが みんなそっと入ってきた自分を睨んでるような気がします。いつもなら前の方に並ぶのに、今日は顔を真っ赤にして小さくなって列の一番後ろにそっとうつむいているのです。まだ胸がドキドキしています。その時、メガネをかけた校長先生の声が少し改まりました。
今朝、私はとても嬉しいことを皆さんにお知らせします。職員室の窓から外を見ていますと、一人の生徒が足の不自由なおじいさんの手を引いていくのが見えました。カバンを背負ったまま学校を通り過ぎたから、きっとバスの停留所まで送っていったのでしょう。良いことをするには大変勇気のいることですが、この学校の生徒が勇気を出して困っている人を助けてあげたことを嬉しく思うのです。皆さんも困っている人を見たら勇気を出して助けてあげてください、
と言われて校長先生のお話が終わりました。
あ、校長先生見ていらしたんだ。
たかこさんの丸い顔がまたまたパーッと赤くなりました。